大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, you know that I like driving.
Of course.
And I've driven in the UK, nearly 30,000 miles.
Really? That's a lot of time on the road.
Exactly, exactly. And when you, you know, drive long distance, you generally take a motorway in the UK. It's so-called because it's a way for motors. You don't use the term motorway in the U.S., do you?
No, that would be very unusual for an American to refer to that type of road as a motorway, unless they've just come back from a trip to the U.K., I think.
Oh, right, I see.
But that does sound very British English to me.
Oh, right, yeah. Okay. You do say freeway in the state of California, don't you?
Yes, actually, that is one of the many words we have for highways. And freeways, although, you know, maybe some people outside of California might use the word, there is a very strong image of freeways being related to California for some reason. It's not that it's an official name. It just happens to be the regional preference for that type of road. Mm-hmm. You can say freeway in other parts of the country and people will understand, of course. But actually, I found out something very interesting about the word freeway recently. Up until recently, I just assumed that the word freeway came from the fact that it's free, that you don't have to pay a toll.
That's what I thought, too.
Yeah, and I think, actually, that's probably what most people think. So, in a sense, it's become the real meaning of the word. But apparently, there's some sort of government designation, the official definition, has something to do with the type of access to the road and actually isn't directly related to money. But I would bet that the average American assumes it's because it's actually free. Now, there are a number of different terms that we use for highways, I guess you could say. Expressways, of course, is very common. And we also sometimes call highways turnpikes. So turnpike is, I think, more common in the eastern part of the U.S., although I'm not 100% sure about the entire country. But, you know, there are some famous examples of certain states with turnpikes, such as the Pennsylvania Turnpike, the New Jersey Turnpike, the Massachusetts Turnpike. And these highways, and my image is that these are the types of highways that are usually within a particular state. You know, so the Pennsylvania Turnpike, as far as I know, is only within the state of Pennsylvania. If a highway crosses into another state, it's something that we would call an interstate highway. Now, inter means between, so it's very easy to imagine between states, right? So across several states, you would have an interstate highway. Now, we sometimes shorten this to just interstate. So you might say you're going to take the interstate on your road trip, for example. Another way we refer to these types of highways is to use the number. So, for example, the official name of a very long expressway that goes from Florida all the way to California is called Interstate Highway 10, but most people would just refer to it as I-10. I'm going to take I-10 to drive to California, for example, or you might go north to south on the East Coast on I-95. But all of these things basically mean highways or expressways. Actually, one interesting example for interstates, as I mentioned, the inter and interstate means between, but it's somewhat surprising to find out that Hawaii also has interstate highways.
Oh, okay.
Yeah, which is a bit strange because if it means between states, it does make you wonder how you could possibly drive from Hawaii to where? California, maybe?
Oh, right.
That'd be a very, very long highway.
Across the Pacific Ocean.
Exactly.
Right. さあ、今回はドライブの話題なんですけれども、まあそれよりも道路の話題と言ったらいいのかもしれませんね。自動車専用道路とか高速道路。これはまあ英語でもいろいろな呼び方があるんだという話であります。イギリスでは一般にですね、モーターウェイと言います。モーターウェイ。ですから名前は M1 とか M10 とか、まあそんな風に呼ぶんですけれども、一方、よくですね、耳にするのは、まあもう日本語になっちゃってるみたいな感じがありますが、カリフォルニアなんかですと、フリーウェイ、フリーウェイって言ってますよね。日本の歌手の方で、中央フリーウェイなんて、まあ私の歌じゃ聞きたくないってわかってるよ。そういうあの歌を作ってらっしゃる方もいるくらい、もう日本語みたいですよね。ところがこのフリーウェイ、私もフリー、 無料だからフリーウェイかと、まあ思っていましたが、実はあなたそうじゃないんですよっていうことでですね、スーザンさんから、これお金と実は関係のない本来命名の仕方だったらしいと。まあ政府のですね、正式な何かどっかにですね、名付けたいきさつや理由っていうのはどっかに説明されているかもしれないんですが、正確なところはわかりませんが、しかしとにかくお金がタダだということで名付けられたわけじゃないんだということなんですね。さあ、その他、ハイウェイ、エクスプレスウェイ、こんな言い方もおなじみですよね。ちょっと変わったところでは、ターンパイク。これはですね、アメリカの東部でよく使われている名称で、具体的な例として、ニュージャージーターンパイクなんていう例もスーザンさんは出してくれましたが、私これで思い出すのはですね、箱根のターンパイクでございますね。お、箱根のターンパイク、あれ英語なんだってこういう感じですよね。ええ、さらに行きますと、実はこういうですね、割合にある地域に限定されている高速道路あるいは自動車専用道路とは違って、州をまたがっていわば全米を横断するようなあるいは縦断するようなハイウェイはインターステイトと呼ばれるわけであります。これはまあ文字通りインターは between という意味ですので、各州間を横切って伸びる高速道路ですね。Interstate 10なんていうのは短く I-10 とか言うそうです。ね。I なんとかって他になんか製品もありましたよね。それとは関係ないんですが、そこでスーザンさんの鋭いご指摘なんですが、ハワイにも実はインターステートがあるのよっていうね。ハワイでどこの州にまたがってんのか知らないって。まあ何しろね、太平洋で他に州がないハワイ州でございますので、一番近いってカリフォルニアまで行くんじゃ、太平洋を越えなくちゃいけませんからね。というわけで、まあ、ハワイ州にもインターステイトがあるというのは、あら不思議というようなことで、まあ、盛り上がりました。Alright, let's go on to the phrases.
Okay, the first one is to take a toll on something or someone. And this means to cause a bad effect on a thing or a person. So, for example, you could say, the recession has really taken a toll on local businesses.
さて、take a toll on 何々、誰々という言い方があります。誰々、何々に対してですね、悪い影響を及ぼす。それによって重大な結果が生じるというニュアンスなんですが、どうして take a toll on 何々、誰々という表現が今出てきたかというと、この toll という単語は toll。というスペリングですが、もともとが有料道路の料金という意味であります。ですから、pay the toll というと、その有料道路のですね、料金を払うということになりますね。toll road、有料道路とか toll gate とかね、有料道路の料金所。こんな表現も合わせて覚えるといいかもしれませんが、実はこの表現としてまとまって、take a toll on 誰々何々で悪影響を及ぼす。それによって重大な結果が生じるということを含んでいますから、そういう意味で覚えていただきましょう。ついでながら、背が高いっていう意味の単語は tall です。これは tall と伸ばすだけの母音が違いますよね。発音も注意したいですね。もう一度聞いてください。
The recession has really taken a toll on local businesses.
ですよね。recession、不景気でですね。ローカルビジネスに悪影響が及んだということでありますね。Alright, the second one.
Okay, the next one is highway robbery. Now, this is something that is unreasonably expensive or overpriced, but you have to pay for it for some reason. Originally, the expression came from actually being robbed in public on a road, but now it's used in a more figurative sense. So, for example, you could say,I thought it was a good deal, but all of the extra taxes and fees nearly doubled the price. That's highway robbery.
さあ、面白い表現ですね。こういうの私大好きなんですけど、highway robbery。ね。これハイウェイの街道での追いはぎですよ。ね。今なかなか出てこないかもしれませんが、それはもともとの意味です。しかし、比喩表現として会話ではですね、追いはぎにあったみたいな、高いものについちゃったと。 ね、言うときにですね、こう言い方します。まあ、安いと思って買ったのに、ああだこれだこれだこれだで、結局高いものについちゃったわよねって、まるでこれハイウェイロバリーよということですね。今の例文もう一度。
I thought it was a good deal, but all of the extra taxes and fees nearly doubled the price. That's highway robbery.
というね、highway robbery。こういういわゆるメタフォー。比喩っていうのはね、本当に会話が生き生きと面白くなりますよね。というわけで、Alright, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナ
ー Sponsored by Olympus.
いつもクロスカルチャルセミナーをお聞きいただきましてありがとうございます。語学学習の方法はいろいろとありますが、気軽に始められるのはラジオやテレビの語学講座ですよね。でも今までは聞ける時間帯や学習する場所の制約から長続きしないという方も多かったんではないでしょうか。そんな方にはオリンパスのラジオサーバーポケット PJ10 をぜひおすすめしたいと思います。PJ10 はポケットやカバンに入れて気軽に持ち運ぶことができるラジオサーバーです。 AM、FM はもちろん、テレビの1から3チャンネルの音声放送に対応したチューナーが搭載されています。ですからもちろん総合も教育テレビも NHK バッチリですね。学習中の語学講座を自宅だけではなくて通勤や通学の途中などで聞くことができます。録音予約は最大20件、2ギガの内蔵メモリーを搭載して135時間も録音することができます。聞きたい講座の放送時間に別のことをしていても PJ10 がしっかり録音します。録音した番組は多彩で便利な再生機能を使って効率的に学習できます。例えばもはや語学学習になくてはならない早聞き遅聞き機能、音程が変わらずに再生するので違和感なく聞き取れます。再生速度も 50% から 200% まで対応します。そして前回の再生停止位置を自動的に記憶するしおり機能、電源を切った場合も有効なので、次に電源を入れた時に前回の続きから学習できます。さらに聞きたい部分だけを再生する部分リピート再生、それから聞きたいところの頭出しが任意にできるインデックスマーク機能、こういった機能もついています。1ファイルにつき16個のマークをつけることが可能なので、キーフレーズごとの学習などに威力を発揮しますね。ラジオサーバーポケット PJ10 はオリンパスのオンラインショップでお買い求めいただけます。詳しくはvoicetrek.jp に今すぐアクセスしてください。時間や場所に左右されず、好きな場所で好きな時に語学学習を続けたいというあなたにまた一つ強い味方が増えましたね。